3月19日金曜日のニュースをソウルからお伝えします。まず今日お伝えする主な項目です。ムン・ジェイン大統領はアメリカのブリンケン国務長官らと会談し、韓日関係の改善に向け引き続き努力すると表明しました。北韓外務省はマレーシア当局が北韓男性の身柄をアメリカに引き渡したとして、マレーシアとの外交関係を断絶すると宣言しました。ソウル市など一部の自治体が外国人労働者に対して新型コロナウイルスの検査を義務化する行政命令を出したことについて、国家人権委員会は人権侵害の疑いで調査に乗り出しました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。ムン・ジェイン大統領は18日、韓米の2プラス2会合のため韓国を訪れたアメリカのブリンケン国務長官とオースティン国防長官と面会し、韓日関係の改善に向け引き続き努力すると明らかにしました。ムン大統領はまた、韓日関係は韓半島と北東アジアの平和や安定、繁栄において非常に重要だとし、韓日米協力の強固な土台でもあると強調しました。これを受けアメリカ側は、韓日関係の改善に向けた韓国政府の努力を評価するとし、進展があることを期待すると述べました。また双方は、韓米同盟の重要性についても言及しました。ムン大統領は、韓米同盟は韓国の外交安保政策の根幹であり中核だとし、包括的な戦略同盟、責任同盟に発展させなければならないと強調しました。これを受けてオースティン国防長官は、強力な韓米同盟に対する意思を必ず伝えてほしいというバイデン大統領のメッセージを持ってくることができて非常に嬉しく思うとし、世界的に速いスピードで変化しているが、韓米同盟ほど重要な関係はないと考えると述べました。バイデン政権の閣僚がムン大統領を表敬訪問したのは今回が初めてです。アメリカ国務省のソン・キム東アジア太平洋担当次官補代行は、外交部のノー・ギュドク韓半島平和交渉本部長と会談し、バイデン政権は韓国の意見を反映しながら対北韓政策を検討していると述べ、両国の緊密な協力に期待を表明しました。キム次官補代行はまた、ブリンケン国務長官が強調したように対北韓政策を包括的に検討する上で韓国の意見を重視していると強調しました。これを受け、ノー本部長は、対北韓政策を検討する際に韓国政府との緊密な調整に向け取り組んでくれたことに感謝するとし、韓半島の平和定着は韓国政府の外交安保政策の最優先課題であり、韓半島の完全な非核化を達成してこそ実現すると述べました。トランプ前政権では対北韓政策特別代表がノー本部長のカウンターパートでしたが、バイデン政権では空席のままとなっているため、キム次官補代行と協議することになりました。キム次官補代行は17日、ブリンケン国務長官とともに韓国入りし、ブリンケン国務長官が18日に中国との高官級会議のため、アメリカ・アラスカに出発した後も、キム次官補代行は韓国に残り、当局者との対話を続けています。北韓外務省は19日、朝鮮中央通信を通じて発表した声明で、マレーシア当局が北韓公民の身柄を資金洗浄に関与したとしてアメリカに引き渡したため、マレーシアとの外交関係を断絶すると宣言しました。マレーシア当局がアメリカに引き渡した人物は、マレーシア在住の50代の男で、CIA ・アメリカ連邦捜査局は、男が対北韓制裁に違反して酒類や時計など贅沢品を購入して北韓に送り、ペーパーカンパニーを通じて資金洗浄を行ったとしています。北韓外務省は、 自国民が資金洗浄に関与したというのは根拠のない謀略だと主張し、今後起きるすべての結果に対する責任はマレーシア当局が負うことになるとしました。また今回の事件を背後で操った主犯であるアメリカも相応の代価を支払うことになると警告しました。マレーシアと北韓は1973年に国交を樹立し緊密な関係にありましたが、2017年2月にマレーシアのクアラルンプール国際空港で北韓のキム・ジョンウン国務委員長のいぼけキム・ジョンナム氏が殺害された事件をきっかけに冷え込み、両国は相手国の大使を国外追放しています。ソウル市をはじめ一部の地方自治体が外国人労働者に対して新型コロナウイルスの検査を義務化する行政命令を出したことについて、人権侵害だと訴える陳情書が提出され、国家人権委員会が19日調査に乗り出しました。国家人権委員会はこの日発表した声明で、外国人たちはウイルス検査を義務化した行政命令が人種差別のように感じられるとして、人権委員会に陳情書を提出したとし、人権委員会は人種差別や人権侵害が行われていないか迅速に判断すると明らかにしました。人権委員会は感染が疑われる濃厚接触者や労働者全体を対象にせず、外国人労働者だけにウイルス検査を強制的に受けさせているとし、政府と自治体は差別的な態度や考え方が生まれないように注意する必要があると強調しました。これに関連してイギリス政府は中間イギリス大使を通じて人権委員会に問題提起しています。サイモン・スミス中間イギリス大使は自身の SNS に投稿した映像メッセージで、ソウル市などの行政命令を不公正かつ過度な措置で効果的ではないと指摘しました。またソウル大学もソウル市に対して行政命令を撤回するよう求める意見書を送りました。ソウル大学には留学生や教職員、研究員など2000人余りの外国人が在学または在職していて、今後人権委員会に緊急救済措置の申請を行う案を検討しているということです。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は19日までに新たに463人が確認され、3日連続で400人を上回りました。現在までの累計感染者9万7000人余りのうち7400人近くは海外からの入国者でした。一方、新型コロナ予防接種対応推進団によりますと、ワクチン接種を受けた人は19日までに65万9475人に達し、第一次接種を完了したと明らかにしました。ワクチン接種後に筋肉痛や頭痛、発熱などの副反応が確認された事例は合わせて9607件でした。アストラゼネカ製のワクチンを接種した後に血栓ができる事例が相次いで報告されていますが、ヨーロッパ医薬品庁は18日、ワクチン接種と血栓症の関連性は確認できなかったと結論付けました。
WHO 世界保健機構も14日、ワクチン接種が血栓を引き起こしたとは判断できないとし、接種を中断しないよう勧告しています。韓国政府も接種を中断する明確な根拠はないとして、計画通りにワクチン接種を進める方針です。韓国ではアストラゼネカ製のワクチンを接種した後、死亡した60代の容量型病院の患者に血栓ができていたことが初めて確認されたほか、20代の接種者1人にも血栓ができた事例が確認されています。国土交通部と科学技術情報通信部は19日、韓国で開発された地球観測用の次世代中型衛星1号を韓国時間の20日午後3時7分ごろ、 カザフスタンのバイコヌール宇宙基地から打ち上げる予定だと明らかにしました。衛星はソユーズ 21A ロケットで打ち上げられ、高度497km の軌道上に静止する予定です。国土交通部の国土衛星センターでは、衛星が観測した映像を加工し、国土資源管理や災害対応などに活用する計画です。以上、キミュージンがお伝えしました。